死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主は使いをその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、死の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。545番、会堂では総額のみとなります。捧げます。司会者のみが主の祈りを捧げます。皆さんは心の中でお祈りください。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はコリントの信徒への手紙に、第6章3節から8節、新約聖書331ページです。コリントの信徒への手紙6章の3節から10節です。331ページ下の段です。読みいたします。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしみを受けるときも、悪評を浴びるときも好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで、この殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。そこまでです。お祈りいたします。私どもを愛してやまないイエス・キリストの父なる神様、神様の一方的な憐れみと許しの中にあって、この死の日の礼拝に招かれ、この場でまた家庭で礼拝を守ることができる幸いを感謝いたします。この一週を振り返るとき、特に自分の経験や思いを第一に考え、神様が自分のために あると思い、自分勝手に神様を理解しようとし、自分の正義を振り回し、神様の御心を大切に行わない歩みをしてきたことを思います。身近な人に対してもっと心を砕けばよかった、困難の中にいる人のためにもっと祈るべきではなかったかと、また世界のことに関心を払い、困難な地域や人々に思いを馳せるべきではなかったと思います。神様、どうかどんな時であっても私どもを憐れみ見放さず、共にあなたが一緒に歩んでください。そしてその幸いを感じつつ、新しい夢を歩むことができますように、私どもの心の真ん中にあなたがいてくださり、私どもの歩みの中に常に聖霊の働きがありますように、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火です。多くのことに気づきを与えられ、祈り捧げるものでありますように。まだまだコロナの影響があり、教会にあっても交わりの時すら十分に持つことができません。学校の中でも社会の中でも、そして教会の中であっても十分に理解し合えることが難しく感じられます。しかし私たちは主に手を握り合っていただいているものの群れです。どうか困難があっても主につながる群れです。どうか主が羊の群れを守り、迷子になった子羊がいるならば、あなたが引き戻してください。コロナのために生きづらさを感じる社会の中で、子どもたちを、学生を、また社会で働く人々を、そして高齢者を守りください。コロナの患者のケアに当たっている看護師やドクターの働きを支え、力づけてください。また保育士や先生方を守りください。コロナ禍が一日も早く収束しますように。神様、教会の中にあっても高齢化が進んできました。回路も様々に痛み出し、今後に向けての課題が多くあります。しかし私たちの教会はその歴史の中で多くの課題を乗り越えて、今金沢元町教会として建てられています。どうか私たちの教会の未来を主が示してくださり、共に似合い、共に考えていくことができますように、人の思いではなく主の御心を尋ねながら一歩一歩歩んでいくことができますように、将来の幻が与えられますように。午後からは定例長老会がありますが、その上にも主の導きがありますように。村の中には病床で主を見つめる方々、さまざまな理由で礼拝を守れなくてもあなたを求める方々がいます。礼拝は主が招いてくださる恵みです。今朝もそのことを感じながら、多くの人々と共にこの礼拝の時を過ごすことができますように、教会に関わるお一人お一人に、特に高齢や病のために行動がに困難を覚える方々に、子どもたちにがコロナやさまざまな危険から守られますように、また生活に課題が生じている方々の必要が満たされますように、大沢牧師とそのご家族の健康が守られ、平安がいつもありますように。今からあなたの御言葉を聞こうとしています。語られる大沢牧師を聖霊で強め、あなたの思い御言葉を聞かせてください。今日持たれている全国の聖書礼拝の上に、特に地区で持たれている死の日の礼拝の上に豊かな祝福がありますように、この貧しい祈りを 主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を唱えます。使徒信条も司会者だけが、唱えることになります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
先週で使徒信条を緩やかに念頭に置きながらなしました連続の説教を終えまして、次週よりはヨハネによる福音書の公開説教を始める予定です。始めましたら何年かかって終わるかと思っておりますが、しかし今日はその谷間に第二コリント書の御言葉を聞きたいと願い選びました。コリントの信徒への手紙には、私たちが最近1年数ヶ月をかけて聞き終えたばかりでありますけれども、なぜ今日この箇所をもう一度取り上げるかと言いますと、実はその後に牧師たちの説教の研修の中でこの箇所だけをですね、数ヶ月かけてじっくり学ぶ機会がありまして、前回とは違う視点でもう一度この箇所を聞こうということにいたしました。その前回とは違う視点とは何かと申しますと、説教題の中にもありますけれども、霊性という視点からこの聖書箇所にもう一度聞きたいと願っています。最近霊性という言葉を巷でもよく耳にするようになりました。霊という言葉がちょっとでもつきますと少し背筋が寒くなるという方もいらっしゃるかもしれませんが、これは少しもおどろおどろしいことではなくて、哲学とはまた違った形で永遠なるもの、究極的なものに触れたいと願う、その人間の深い精神性を指す言葉として最近ではよく使われています。例えばその文脈においては、霊性というのは人間の持つ宗教心と言い換えられることもあります。特に最近の文脈においては、しかもそれは単に心の問題というよりも実際の行動となって現れる宗教的確信と言えるような深い精神性、ある人を突き動かしている、ある人の実際の生活を生み出す原動力となっている深い動機、理由、感覚を指して霊性という言葉が使われているように思います。なぜ私たちが目の前にある出来事に対してある行動を決断していくのか、ある価値観を持ってそれを決断していると思うんですけれども、その一番深い深い理由ですね、それを霊性という言葉によって表現しようとしています。つまりですね、ただ信じることが問題になってるんじゃなくて、信じていることが生活に現れているというところも含めて、霊性っていう言葉が最近使われている。もしかしたら今まであまり教会の中では霊性という言葉を私たちは聞いてこなかったかもしれませんけれども、この新しい言葉に戸惑う必要は少しもありません。 言葉になれなくとも私たちはすでにキリスト者の霊性に生きてきたからだと、そう思うのです。なぜならば私たちは信仰というものはそもそも頭だけのものではなくて、必ずこの生活の中に具体化するものだと信じてきたのではないでしょうか。キリストを信じる者はキリスト者らしい生活になっていく。まあそれを突き詰めて言えばキリストを信じる者はキリストに似たものとなっていく。これが私たちキリスト者の信じてきたことであり、それはまたキリスト者の霊性の基本だと言えると思います。さて今日お読みしている箇所で使徒パウロは次のように申します。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。あらゆる場合、自分の生きるありとあらゆる瞬間、神に仕えるものとしての内実をパウロは示すんだと言います。でこの言葉はまさにパウロが自分の霊性を語り始めている言葉ではないでしょうか。神に仕えるものはこういう姿になるんだ、キリストを信じる者の生活はこういうことになるんだ。パウロは自分を隠さないんですね。ここでキリスト信仰によって形作られる自分の生活をコリント教会員に向かってあらわに語り始める。彼が自分のことを隠さず示そうとするのはなぜでしょうか。一つにはまず奉仕の務めが非難されないようにするためとあります。この手紙にはパウロの人柄とか誠実さを認めてほしいっていう言葉が続いている。ちょっと日本人にはですね、押し付けがましいと思われるようなパウロの態度が次々に語られていくのですけれども、しかしその自分がこういうものをこういう正直に生きてるんだっていうふうに自分をですね表しているパウロが、本当にそれによってしようとしていることはこの奉仕の務めが非難されないようにということでありました。つまりパウロの生活とかパウロの生き方が非難されてしまうならば、彼にその奉仕の務めをくださった神様が非難されることになりかねないとパウロは思っている。パウロは自分が非難されることによって自分を使わしたその神様が非難されてはならないと、まあね、私たちが何かちょっと困った行動をしますと親の顔が見てみたいっていうようなことを言われると思いますけど、同じことですね。パウロを使わした神様がパウロが非難されることによって、そのパウロを使わした者の顔が見てみたいなんて非難が起きてはならないと自分の誠実さをアピールするというのです。それだけじゃない、もう一つの理由も語られておりまして、どんなことにも人に罪の機会を与えないために自分は自分の実を示すんだと言います。この言葉はとても、まあ、牧会者らしい言葉だと思います。パウロの奉仕を非難することは、先ほど申しましたように使わした神様への非難につながってしまうわけですから、コリント教会の人はそんなことを少しも考えてなかったもかもしれませんけれども、パウロを非難することによって知らず知らずのうちにパウロを使わした神様を非難してしまうと、そういう罪をコリントの人々が犯さないように牧会者らしい配慮として自分の結び目をあなた方に示すというのです。まあ、それがまあ具体的なパウロがここで自分の誠実さを示そうという理由ですけれども、それを突き詰めて言えばどうなるかといったら、まあ、彼はここで何が起きることを期待しているかといえば、パウロのそのような生き方を見て キリストの福音が生み出す本当の霊性、本当の生き方を、この言葉を聞く人たちに取り戻してほしい、受け取ってほしいということではないかと思います。実際パウロを非難していたコリント教会員の生活というのが乱れに乱れていたということはよく知られていることであります。そういう人たちに向かってパウロは言うんです。私の生き方を見てほしい、自分の生き方と比べてほしい、あなた方の生活が今崩れてしまっているのは、そしてそのことに気づきさえしていないのは、あなた方の信仰が崩れてきてしまっているからではないか。もちろんこれはパウロが決して彼らが知らなかった新しいルールを追加しようと、新しい律法を与えようとすることではないでしょう。パウロの姿を見ながら、キリストへの最初の情熱、最初の愛を思い出してほしいと、そういうことです。そしてキリストを信じ、キリストに似たものと自然となっていく、そのようなキリスト者の霊性に生きてほしいということです。けれどもこのようにパウロの言葉を思い巡らしながら、皆さんの中にもそういう気持ちになってくる方がいると思いますけれども、私自身はいよいよ隠れてしまいたいような気持ちになってまいります。正しい信仰の言葉と同時に自分の生き方を示しながら、福音のことがもう少し分かるようになると、私のように生きられますよなんて言えるのか。パウロが言うように、パウロすごいですね、あらゆる場合にって言うんですよ。あらゆる場合にって言い切ることができるのかと問われれば、ちょっと目をそらしたくなってくるような言葉かなと思います。それはね、私のような牧師だけではないと思います。キリスト者の少ないこの社会の中にあって、親族の中でたった一人だけクリスチャンという方もいらっしゃるでしょう。そういう方々が自分が代表的キリスト者として周りから見なされてしまうということに戸惑いを感じるし、言い訳をしたくなる思いが私たちにはあると思うんですね。しかも今日の聖書箇所の4節後半のパウロの姿を見ると、これが一つの基準になると考えると、いよいよ自分が代表的キリスト者だとは言い難くなってくる思いがします。4節の後半からパウロは自分が忍耐してきた数々の苦難について述べています。でその苦難の中にあって、パウロは自分は忍耐強く、粘り強く、神の奉仕者としての実を結んできたと、そういうふうに語る。でそれが具体的にどういう実なのかというと、6節以下ですね、人間の性質について語っていくわけですけれども、純真、知識、寛容、親切、偽りのない愛、真理の言葉と、こういうものを、押し迫る苦難の生活の中において結んできたっていうんですよ。何もかも生活が満たされて全てが順調で、それだったら私たちも結構いい人柄の人間として生きられるかもしれないんですけれども、パウロはめった打ちにされるような苦難の中にあって、純真、知識、寛容、偽り、親切、偽りのない愛、真理の言葉の実を結び続けてきたっていうんですね。さらに自分は左右の手に義の武器を持っているということすらできます。戦いの中にある生活です。しかし戦いの中にある生活、押し寄せる試練の中で自分の生活を恥じないでいられるのです。正しく生きられていると胸を張れる。信仰の戦いに自分は勝ち続けていると言える。どうですかね、こんなこと自分は言えるだろうかと思いますね。あるいはですね、自分のことは棚に上げても聖書がそう言っているんだからと、 私は自分を隠して講談からこれが本当の信仰者の姿だと語るべきなのでしょうか。語るべきかなと思いつつ、しかし同時に、もしも私がここから皆さんに今日信じることをそのまま体現するように自分の生活のすべてを整えてまいりましょうと今ここで語ったとしたら、それは良い知らせになるのだろうか、福音として聞かれるのだろうか、むしろそれは我々の息を詰まらせてしまう立法主義というものではないかという疑問もふつふつと湧いてまいります。パウロに具体化された誠実な神の奉仕者の歩みを思い描きながら、キリスト者の霊性って一体何なのかなと、信じているものが我々の生活に具体化していくっていうことはどういうことなのかなと考え続けています。今も考え続けているんですけれども、先日ある信仰書を読んでいるときにばったりと次のような言葉に出くわしました。かいつまんで言えばちょっと長いですけれども、次のようなことを言ってた。私たち、なんで正しい生活をキリスト者らしい代表的キリスト者として見なされるのが嫌かなというと、私なんて聖書の深みをこれしか知らないと、これっぽっちしか知らないと、もっともっと知れば、正しく生きられるかもしれないけど、これっぽっちしか知らないから私を代表的キリスト者として見なしてほしくないと、そう思うかもしれない。でもね、こう言うんですよ。私たち人間は自分が正しいことができないのは正しいことを知らないからだと考えている節がある。ルールを知っていたって破るものじゃないかと思うかもしれないけれども、本当に心からこれは正しいことだと自分が信じ確信していることがあれば、その通りに生きられるんじゃないか。私たちはどこかでそう考えている。大切なものを大切にできないというのは、その大切さがまだ骨身に染みて分かってないからじゃないか。つまり腹に落ちたような信仰の知識になってないから、だから正しいことができないんじゃないか。だからもしも神様の言葉の正しさっていうのがよく分かれば、それこそおのずと神の言葉にふさわしい生き方を作っていけるんじゃないかと。けれどもその人は言うんです。聖書はその正しさを確信している人間が決して正しさを選べないと語っていると。厳しい言葉ですね。冷静っていう言葉は信じていることが生活に現れる、そういうことを今の巷の人たちも考えている。だけれども我々教会の信仰に生きる者は、正しいことを確信していたとしても、その我々が信じていることが正しいことだと、神の言葉は正しいと確信していても、それに生きることができないと聖書が言ってるっていうんですね。私が立派な信仰者として生きられないのは、まだ聖書の真理がよく分かっていないからだと。もっともっと聖書の求める人間らしい生き方、また教会の教理が分かるようになれば、言葉も立ち振る舞いも義と言えるものになれるのではないかと。しかしね、正しく生きられない、これパウロ自身がよくわきまえていたことではないかと言います。パウロはローマ書の7章19節以下において、私は自分の望む善を行わず望まない悪を行っている、私はなんと惨めな人間なのでしょうって言うんですよ。つまり深く信じることと生き方は一致すると考える現代の霊性論の前提っていうのは、聖書の前ではそもそも崩れ去ってしまう。にもかかわらずですよ、 このように自分を罪人の頭だとわきまえるパウロが、ちょっと言い方悪いんですけれども、その下の根も乾かぬうちに、今日の箇所では私はあらゆる場合に自分の実を示しているというんです。パウロのこの2つの姿は一体どうやって両立するのか、これは私たち自身が本物の冷静に生きられるようになるためにどうしても知りたいことだと思います。そこでどうしても注目すべきは、自分に与えられている光り輝く義の武器をパウロが指折り数えながら、しかしやがて8節の後半から親と思わせる言葉を語り始めているところです。こういうんですよ。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。二つの姿ですね。二つの矛盾するように見える自分の姿をここで重ねて語っております。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、このように相反する二つの自分の姿というのを新共同訳聖書は、ようでという言葉でつないでいきます。で、このようでというところで思い巡らしていくと、この翻訳だと最初に語られている情けない姿ですね、欺いているようでっていうこの姿っていうのは、全部偽りの姿で、後半の誠実っていう方が本物だと。だから前半はちょっとようでってそう見えるだけでみたいな感じですね。で、後半はでもそうじゃないっていうふうに、言ってるように読める。前半は偽りの姿、後半が本当の自分の姿だと言っているように読めます。しかし新共同訳はそうやってますけれども、例えばここをこう訳す翻訳もあります。私たちは人を惑わすものでいて、同時に真実なものであり、人に知られていないものでいて、同時に認められたものであり、死んでいるものでいて、同時に見よ生きているものであり、そして最後に何も持たないものでいて、同時に全てを持っているものである。これは岩波訳の聖書です。そういうふうに訳す。私はこちらの岩波訳の翻訳の方がパウロの言葉の全体にフィットするように思います。私たちならばこれを隠してしまいたい、自分は福音の後ろに隠れたい、イエス様の後ろに隠れたい、私見ないでイエス様見てって言いたくなるわけですけれども、けれどもパウロは見られたくない、私たちだったら見られたくないと思う自分の貧しさ、その姿と、あるいはその貧しい自分から見ればですね、あまりにもちょっと眩しすぎてついていけない、とてもじゃないけれどもこんなものになれないっていう輝きは、パウロにおいては同時に存在していると読むことができるのです。そしてそれこそがパウロの霊的生活の現実ではなかったかと私には思います。少し後戻りいたしますけれども、豊かな自分の賜物を指折り数えていたパウロの6節7節の言葉も、実はですね、丁寧に見ていくとそこにすでにもう思いがけない賜物が数えられていたんですね。6節には聖霊と、7節には神の力って出てくるんです。純真、知識、寛容、親切、キリスト者としての戦いを戦い切るために自分に与えられた、自分に備えられている豊かな 賜物、豊かな品性を数えながら、その中に突然聖霊、神の力って出てくるんです。あらゆる時に神に仕える自分としてパウロの毎日に身を結んでいると胸を張って言える純真、知識、寛容、親切です。しかしそこに突然人間のそういう性質に並んで聖霊、神の力っていう言葉が飛び込んできてしまう。これ一体どういうことなのか。それはこれは自分のものだと、私たちが数えることができる美しい人間的性質、それこれ私の生き方だと、人の前にそれを数えてみせながら、しかし突然これは聖霊によるものなんだ、神の力が私において結んでくださった身なんだ、神がくださったものだとパウロが語っているということです。それはパウロ自身の賜物と数えられるパウロの生活、パウロという一人の人の存在を通して現実化している聖霊の賜物、神の力であります。パウロ抜きではなく、パウロにおいてその神の力が体を備えたもの、具体的なものになっている。だからパウロは自分の身を隠すことはいたしません。確かに福音そのものとそれを語る伝道者は区別されます。キリストご自身とキリスト者は違います。けれどもこの死にかかっている人間、罰せられている人間、悲しんでいる人間、物乞いである人間、無一物の人間、神の御前でこそ死刑囚のようなものでしかない、その人間がキリストに捕らえられ、神の力によって生かされるということが起こる。私子供の頃、うちのトイレの中ですね、便座に座ると目の前に日めくりのカレンダーがあって、仏教詩人相田光雄の金言集がかかっていた時期が何年間かありました。31日分日めくりカレンダーですね。で他の30日分の言葉何一つ覚えていないんですけれども、たった一つだけ覚えている言葉があるんです。こういう言葉です。いいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビっていうんですね。私は子供の頃ですね、このいいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビっていう言葉ですね、皮肉の言葉として聞いていました。良いことがあればおかげさまだって言わなければならないのに、悪いことは身から出たサビなんて割に合わないなと、そういうなんていうか懐逆精神を語る言葉だと理解しておりました。ふと先日思い出しまして、久しぶりにその言葉をネットで調べてみたらですね、これなんと恥ずかしいことにですね、アイロニーじゃなかったんですね。全然アイロニーじゃなかった、そう思って生きていこうって進める言葉なんですね。そう思って生きていくと世を渡りやすくなると理解すべき言葉だったようですね。私小学生でしたけど、相当ひねくれた小学生だったと思いますね。いや、いいことはおかげさま、悪いことは身から出たサビなんて、なんて皮肉なんだって聞いちゃったんですね。そうじゃない、そうやって生きていくと楽だよって進める言葉だったんですね。30年の時を経まして、私はこれは我々キリスト者に関する限りは諸星君どころじゃないと思います。本当に本当にその通りの真実、私たちにとっての真実であると思います。 他の誰でもない神の眼差しにおいて身から出た錆によって死にかかっているもの、子供の頃よりねじ曲がっているこの人間、しかし見よ、その罪人の死を神は望まれないんだ。この罪人を生かすためにキリストが来られた。十字架におかかりになった。ご復活にされ、天の父のもとに昇られたキリストは、私たちをみなしごとはせず、日ごとに神の霊、キリストの霊、聖霊を送ってくださる。そう考えますと、我々キリスト者の霊性というのは、私たちの信じている事柄、我々の確信している信仰が、私たちの生活に具体化する、私たちの生活を形作るということから、もう一歩踏み込みまして、私たちの信仰ではなく、私たちの信じる神が私たちの生活を作る、聖霊がこの罪人を生きてくださるということではないかと思います。キリストのおかげさまで生かされる。そしてその神の出来事は、これはもう奇跡的な生き方であると思いますけれども、何ら特別なことではなくて、当たり前のように今ここに起きていることではないかと思います。私たちの日常、私たちの生活、私たち自身は実は今も神がお作りになっているものではないか。だから教会はキリストの体と呼ばれるのではないか。一人の尊敬すべきキリスト者が大きな罪を犯すことがあります。たった一つかもしれないけれども、致命的な大きな罪を犯し、周りの者からすれば化けの皮が剥がれたと、彼の信心というものは本物ではなかったと思うことがあるかもしれません。いいえ、そんなに大きな失敗じゃなくたって、我々一人一人が小さな失敗と失望の連続の中に、隣人を裁き自分を軽蔑したくなるような生活を作っているのかもしれない。けれども我々がキリストのおかげさまで生かされているのであれば、そんなことでね、人を裁いたり自分を軽蔑する必要はないんですよ。代わりに、自分が誘惑に打ち勝つように、こんなにも長い間神が助けてくださったっていうことを謙虚に感謝するだけであります。自分が誘惑に打ち勝っていたとすれば、それはすでに自分の身の丈をはるかに超えたことだったと、そのことを神と自分自身の前に告白するだけであります。悪評を浴びる時も、好評を博する時も、自分が人肌のものになったとか、あるいは化けの皮が剥がれたとか、そこに一喜一憂するところから自由になり、この身をもっていい時も悪い時も力ある神様を賛美し続けるだけです。この身を晒して神の恵みを明かし続けるだけです。見てください、神が私を生かしてくださっているのです。この貧しいものを神は生かすことがおできになるのです。私たちは奇跡的に生きているのです。神はあなたのことも同じように生かされるんだ。改革者ルターは死の2日前にこう書き記した。それがルターの絶筆だと言われていますが、こういう言葉を残しました。我々は物乞いである、それが真実である。けれども私たちはよく知っています。この真実の物乞いは滅びずに生きたのです。誰よりもたくましく生きることができたのです。パウロもルターもこの神の物乞いたちは世界史を変えてしまったんです。私たちもこのような信仰に生きられるのであります。 このような生活に生きられるのであります。いいえ、すでに今ここに神の力に聖霊に生かされている。なぜそう言えるか。神を愛し得ぬ罪人、神を拝み得ぬ罪人が神を礼拝するために今ここに集っているからです。今この時この瞬間、私たちを招き、私たちの信仰と生活を作り、礼拝者としているのは、乾いているもの、飢えているものを無償で豊かに養ってくださる神の力であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どんなに人に褒められる立派な生活を私たちが今作ることができているとしても、またしかしその生活に挫折し、あなたに顔向けできないような罪を犯しているとしても、神様、私たちを守り支えていてくださるのはあなたであります。この罪人が生きることができるのは、ただひたすら日ごとにあなたがその力をお送りくださるからであります。褒められる時もけなされる時も、天に舞い上がるような気持ちになる時も、地獄の底に突き落とされたような思いになる時も、ただひたすらこの私たちを愛し、私たちのために黄泉に下り、また天に昇られたキリストのゆえに、私たちは捨てられないということを確信することができますように、そのキリストの霊に結ばれ、そのキリストの霊を注ぎ込まれ、キリストに生きていただいているものとして、私たちのこの身を示していくことができますように。そしてまだこのあなたの、あなたが生きてくださるその恵みを自分のこととして気づいていない方々に、その喜びを、その光を少しでもお見せすることができますように、私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌385番、385番、会堂では総額のみとなります。感謝の献金をお捧げいたします。奉仕者の方、よろしくお願いいたします。
ただいまお捧げしたものは、私たちの 研修の印です。御用のために私たちを用いてください。この祈りを主の御名によって祈ります。アーメン。
正英544番、これも総額のみですけれども、その後祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。